アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオ実行アークよりお届けしております。皆さんこんにちは。本日は、11月の11日の火曜日、でございます。パーソナリティの浅田渉です。今月11月はですね、本日の、11日の火曜日より、3週にわたって、配信の方させていただきます。本日火曜日はですね、毎月、このチッコアークというスタジオで行われている、恒例のトークイベント、アークトークコンピレーションの模様をお届けしています。このトークイベントは、アートと、社会の関係、アートと日常の関係をですね、様々な、ゲストの方を招いてですね、見つめ直すというイベントでして、アートスペースであるチッコアークなんですけども、必ずしもアーティストとかアートの関係者ではなくて、環境から、福祉から、食から、メディアからですね、医療からですね、もう何から何まであらゆる、分野で活動されている、とにかくその活動が面白いということですね。面白くて、斬新な活動っていう、方々をですね、いろいろお呼びして、そこで、アートの、なんていうんですかね、クリエイティビティみたいなものと、の、共通点、であったりとか、違いであったりとか、いろいろ、そういう関係性を探っていく、そこで、もう一回アートっていうものの日常の、視点で、見つめ直す、そしてアートの視点で、さらにはもう一回自分たちの日常っていうものを、考え直してみようみたいな、そういうテーマでやっている、トークイベントでございまして、今だらだらと難しい説明したんですけど、決して難しい内容ではなくて、誰でも楽しく関われる、トークイベントを目指しております。ということで今回はですね、第19回目、が10月の25日の土曜日に、行われたんですけども、今回、お越しいただきましたゲストは夜食計画さん、夜食計画という、プロジェクトの方にね、松村さんという方と、鈴木さんという方が来ていただいたんですけど、この夜食計画っていうのはですね、食に関する研究プロジェクトということで、一般に売られていない食材、または、それらを食すこと、夜食計画は食に関する規制概念への問題提起を、社会発信し、食や環境などの社会問題に関しての議論や、表現の活性化を目指した、そういう研究プロジェクトということでですね、主に、虫とか野草とかですね、まあなかなか普段ね口にすることのないようなものをずらっと並べまして、それを食べながらみんなで食についてあれこれ普段考えてないことを議論してみようじゃないかと、いうようなことをされている、グループなんですね。ということでですね、今回は、彼らに来ていただいて、実際このチッコアークのスタジオで試食会も兼ねながらですね、食を通して社会を見つめ直し、そして、どんどんどんどん先はですね、この、僕らが扱っている現代アート、っていうね、ものとのなんていうんですかね、こう共通点みたいなものも探っていけたらなということで、今回は、お呼びして、おります。食ですね、初めての展開ですね。今までいろいろ扱ってきましたけどもね、ということで、うちのスタッフのジャタニリエ、などはですね、とても昆虫食べれないって言ってましたけどもね、ついには最終的にはこう食べるんですけども、今回は、まず1回目ということで夜食計画とは何ぞやという話をしつつ、来週流すこう試食会までのね、こうどんどんどんどんこう今から食べるぞっていうテンションを上げていくみたいな、そういう30分になっておりますので、聞いていただけたらと思います。それでは、夜食計画の、3回、配信のうち1回目の30分、聞いていただけたらと思います。それではどうぞ。ちょっと今日はあの試食も兼ねてますんで、すごいバラバラに、
すごいバラバラですね。あの
いつもこんな感じじゃないんですけど、いつももうちょっとなんかこう
テーブルの真ん中じゃないです
ね。トークイベントっぽいんですけど、はい、今日もうむちゃくちゃな感じ、カオスな感じになってます。でちょっとこっちの方で調理も進めつつ話をしてもらうっていう、ちょっと前代未聞な内容になってますんで、はい、こういう風な形で、バラバラと椅子を置かせていただいてますけども、椅子がないという方は言っていただければスタッフの方ちょっと持ってきますんで遠慮なくおっしゃってください。であと飲み物の方は、こちらに、お茶の方はあります。で、まあ、お菓子とかも出しますけども、今日はまあ基本こっちの方のいろいろと出てくるやつ、食していただきながらっていう、はい、感じになりますので、まあ、そこはもう
食すんことに関してはもう基本自己責任でよろしくお願いいたします。一応言うときますも最初に。あのということで、じゃあ、始めさせていただきたいと思います。じゃあ、進行、ここのディレクターの浅田とジャタニ
で、
はい、始めます。じゃあ、あの夜食計画さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。夜食計画の鈴木です。
夜食計画の松村です。
緊張されてる。
そうですね、まあ、何を喋ったらいいのかもちょっとわからないんですけども、はい、まあ、とりあえず、まあ、僕たちがやっている活動っていうものがどういうものかっていうのをご紹介させていただきます。で、夜食計画の夜食っていう言葉自体は、造語です。完全に。ただ中国の方ではこの夜食っていう漢字を使って何かそのバーベキューだったりそういった意味合いも持ってるようです。が、日本のどこの辞書を引いても夜食は出てこないです。で、じゃあ夜食って一体何なんだっていうところで、夜食っていう言葉の概念を考えさせてもらいました。で、そのまずもう言っちゃうとですね、まあ、夜食とはここに書いてある通り一般的に売られていない食材、またそれらを食す行為となっているんですけども、この概念についてもいろいろ僕らの中ではこの議論をして今のところこれで落ち着いています。ただその言葉っていうもの自体が、何かを分析するためにあるようなものなので、その例えば社会的な背景だったり夜食に対する要請が今後変わってくれば、まあ、この概念自体も変わってくるんじゃないのかなと思ってます。で、一般的にっていう言葉を入れているのは、例えばこの夜食ってじゃあその一般的に売られてないって言ったところで、例えば国内でも長野県に行けば普通にスーパーマーケットに虫が売られているわけで、人によって全然違うんですね。だからこの一般的にっていう言葉を入れることによって、その人目線でその夜食っていうものを定義づけられるんじゃないかなと思って、これは今一般的ってつけています。で、まあ、夜食計画ヒストリー創世記と書いてあるんですけども、じゃあなんでこんなことを思いついたのって、まあこの体内にいる状態の時ですね。すいません、まあ、なんでこんなん考えたかっていうと、本当に単純に思いつきなんですけども、これは、まあ、ある夏の日にですね、友人とキャンプに行こうと計画をしてました。で、まあ、キャンプって言ってもこう毎年のように行ってるんで、だんだんマンネリ化していくんですね。でもつまらないから、ちょっと新しい変わったことがしたいなって考えてたんですけども、その時にちょっと思いついたのがサバイバルしたいなと。で、サバイバルをしたいなって思ってて、やっぱりその他の人間たちをまあこう言いくるめなきゃいけないわけですよ。サバイバルしようぜ、うんって言わせるために。で、そのために僕はこういろいろ本を買ってたわけなんですね。それがなんかこうイカダの作り方とか書いてある本だったり、例えばこう野草の本だったりっていうものを買ってて、その中の一冊、いろんなこう野草だったり動植物がサバイバルでこういうもの取れますよっていうのが載っている本の中にですね、こうある一節が載ってたんですね。こう食材に関してなんですけども、こう日本のスーパーマーケットに置いてある食材っていうのがわずか400種類程度、これは輸入食材も含めて加工食品は除いてですしか置いていないと。で、しかしですね、日本の国内に自生生息している食材になりうるものっていうのは優に2000種類以上あるって書いてあったんですね。で、この時にですね、僕なりわいとしては全然こういう研究者とか、食に関することをしているわけではなくて、まあ、いわゆるそのアートディレクターという肩書きでデザインだったりをしているクリエイターと、まあ、あんまりこの言い方好きじゃないんですけども、クリエイターと言われている側です。で、そのクリエイターと言われている側の人間がもうまんまとこう規制概念に侵されてたわけなんですね。なんてことやと。で、これは有識問題やなっていうことで、ちょっとまあいろいろ調べ始めました。で、調べると同時に今度こう研究者の方々に、まあいろんな方のお力添えをいただきながら、こうあらゆる研究者の方々にヒアリングをしに行ったんですね。そしたらまあどこの研究者の方々にこうお話をしに行っても、なんかそれ面白いね、 まあ、その一般的でない食材とかをなんか利用しようとか、そういうものに目を向けようっていうのは面白いねってみんなが言ってくれるわけなんですよ。じゃあこれできるなって思って、さらにそのじゃあ研究者たちがそのなぜそれを面白いと感じるのかっていう社会的背景があるわけですよね。でそれがまあいろいろあるんですけども、例えばですね、まあ、最近よくあのニュースとかでも言われているので皆さん知ってるかもしれないんですけども、1960年には 79% この日本は自給率をありました。ただ今2007年においてはもう 40% ですね。わずか50年足らずの間にもう半分に減ってしまってます。で、まあ、こちらにはその昭和55年と17年の、まあ、ちょっと見にくいんですけども、いろんな米とか野菜とかの比較が載ってるんですけども、軒並み下がってます。ただ小麦だけが若干増えている。ただ小麦が増えているって言ってももともと 20% もないぐらいしか、一番下なんですけどね、っていうような状況なんです。さらにですね、じゃあ他の国どうなのって見たときに、こうなんか先進国っていうとなんとなくこう農業とか漁業とかっていうイメージがあんまりない、なんかこう IT な感じがするじゃないですか。でも実際に日本が 40% なのに対してですね、イギリス 74%、 ドイツ 91%、 さらにアメリカは 100% 以上あって 119%、 でもってフランスが 130% もあるんですね。だからこれ先進国がどうかっていう関係ないんですね。あとですね、まあ、それ以外にもこう世界に目を向けてみますとですね、この8億6200万この数字が何かお分かりになられる方がいらっしゃいますでしょうか。
え、どうぞ、ジャタニさん。
はい。
虫の数。
はい、正解じゃないです。残念です。ですね、これはですね、食料不足にさらされている人の数なんですね、世界中で。こう日本の人口のもう6倍とか7倍とかっていう人間が、もう世界中ではもう食料不足なんですよ。で他にもこうデータを出すとですね、小難しいデータを出してみると、これ飢えまたはそれに関係する要因で死亡って書いてありますね。これまたすごい数字なんですけども、 3.5 秒に1人、1分間に17人、1時間に1042人、1日に2万5000人、1年間に1000から1500万人の方が亡くなられていると。こういった状況も含めて、もう食に関してもう今まで通りの考え方をしていてはいけないんじゃないのかということで、まあ、その僕らの夜食が A 計画っていうのが、その夜食という概念を作ってそれをまあ広めていくっていうのもあるんですけども、それ以上にその食に関して議論をしようっていうのがかなりそのミッションの中で大きいんですね。で他にもですね、まあ今後ですね、こう今ですらこんな状況なのに2008年度、まあ、66億人程度この地球上には人間がわしゃわしゃいるんですけども、これが2050年になると91億人になると言われています。でさらにですね、それに伴ってですね、いろんなものが必要になってくるわけですね。例えばどういうものかというと、耕地、まあ、耕地ってあの畑とかそういったものなんですけども、2000年の段階で約15億ヘクタール、これがまあどんぐらいかっていうのはちょっとなんとなく分かんないんですけども、とにかくでっかいんですね。ただただ2050年頃っていう、まあ、大体21世紀の中頃っていうのが約40億ヘクタールいるんじゃないのかっていうことが言われています。まあ、これ
倍以上ですね。
倍 2.7 倍ぐらい必要なんですよ。ということはですね、さらにですね、この 2.7 倍増やさないといけないっていう耕地っていうのが今の生産量の約 70% 程度しか、まあ、ないだろうっていう、まあ、荒れた土地なんですね。ということでいろいろ議論を深めていかなきゃいけないだろうなというのが背景にあります。ただまあそれだけこういうふうな怖いことばっかり言ってるとなんとなく夢がないので、そら、そうですね、まあ今日はまあちょっと人前で話すのにこんなラフな格好をしてて申し訳がないんです。横ですごい綺麗な相方がいるんですけど、 そうですね、ここに来る前にちょっと食材を取ってまして、まあ、それに関することもちょっとお話ししとこうかなと思って、宇宙食、人にとってですね、その昆虫食っていうのはですね、人糞の化石にですね、アリとかシラミとかバッタとか、まあ、いろんなものが見つかってるんですね。で、シュルレア採集により食物を得ていた時代には、その昆虫っていうのはまあ貴重なタンパク源だったわけなんですね。で、それがまあいつの間にかほとんどの人たちっていうのは食べなくなってきて、特にこの日本においては。けども最近はですね、これが見直され始めててですね、例えば火星探査に行こうと思った時にですね、100人を20年間の規模で移住の要求に応える農業システム構築が必要っていう中で、その牛肉っていうのを1キロ作ろうと思った時にですね、約穀物10キロ必要です。牧草だと30キロ必要だって言われてます。もうそんなの到底不可能なんですね、火星に持っていこうなんていうことは。じゃあ何ができるかって言った時に、そこで注目され始めてるのが今昆虫食です。昆虫だったら持続可能なんですね、宇宙船の中とかでも、まあ、火星に行ってもそうなんですけど、ずっと持続可能でできるっていうことで、こういうことが今注目され始めています、まあ、ということがこの野食計画の持つまあ面白みの背景としてあるわけですね。で、まあまあ僕はこういうふうにまあ夜食計画っていうのを作ったんですけども、なんせそのデザインとかやってる方だったら分かると思うんですけども、暴力的に忙しいわけですよ、日々をね、まあいつよく分かりますよね、いつ寝るんだろうなって思うぐらいの状況なんで、まあその代表なんかやってられないわって思って、こう名乗りを上げてくれる方を探してたんですね。そしたらこう隣にいらっしゃるこの若き美しき女性がですね、こう私やりますと、このへんてこな会を言ってくれて、で今はこういう社会的背景をがあり中で、まあどういうことができるのかなって考えてるんですけども、ここにまあ6つほど挙げています。まあこの中にいろいろなもう具体的なものっていうのはあるんですけども、例えばまあ食育のことだったり、レジャーとしても楽しめるだろうと、あと知恵の保存としての夜食って書いてあるんですけども、これは例えばおばあちゃんおじいちゃんたちが食べていたとか、料理の方法だったりっていうのがどんどん失われていってるわけなんですね。継承されていってない。なぜかっていうと、昔だったら、まあ、家庭の中に第3世代が住んでいたんですよ、同居してたわけなんですよね。そこで必然的にこうおばあちゃんの料理っていうのをお母さんが学んで、それも娘がまた見てるわけなんですよ。そういうふうな形で、まあ、継承されていってたものが核家族化になり、さらに娘が一人暮らしをするようになって、娘や彼氏ができた時にさあ料理を覚えようかなって言ったら料理の本を買ってくるわけなんですよ。で、料理の本を買ってきた時に、そんななんかすごくマイナーな料理って載ってないわけで、どんどんどんどんこう衰退していくんではないかと思われるわけなんです、ね。まあ、そういうのの保存のため、文化ためっていうこともできますし、あと非常食としてっていうのが、例えば、有事の際ですね、地震が起こりましたとか、そういった時に、まあ、今だったらスーパーマーケット行けば僕らは食材を手に入れることができますけども、そういった有事の時に、じゃあスーパーマーケットに誰が陳列してくれんねん食材を、う腹減った、ダメだ死ぬかもしれないって言った時に、バッタがピョンって目の前を通りかかったけど、バッタかって思って通り過ぎ去るのか、それとも捕らえて食えるのかで、多分生きれるかどうかっていうのが変わってきます、まあ、という使い方もできるんじゃないかなということを今まあいろいろと議論をしながらやっていってます、まあ、そういった社会的背景をゆりかごにですね、こうすくすくと育っていってるという実際にこんな子供がいたら絶句なんですけどということがまあここまでのまあ、創世記としてお話しできることかなと思います、まあ、ここからはちょっと現代表の松村女子に、まあ、女帝として君臨して いらっしゃる方にちょっとバトンタッチしてお話ししていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、夜食計画の代表をしてます松村美咲と申します。はじめまして。 あのですね、あのキャンプの話とか私今日初耳だったんですけど、あの一応
競技なんですか。
あ、本当にキャンプの話は今日初めてです
。原則材とか、あ、キャンプの話、
キャンプの話、
元々のきっかけの話、
そうそう
そう、
はい、
そういうきっかけの芸を話されずになぜかしらに今入ってしまってる。
いや本当に、あの2007年の春くらいに、はいはい、自然への関心を深めるきっかけとしての夜食とか、はい、そういう話をされて、あ、これって夜食ってすごい面白いんじゃないかなって思って。
なるほどなるほど。
そうなんです、結構、うん、どうなん
なんで私が入ったかみたいなのを見
せてる話なんだよね。そう、元々私はその自然、あの環境問題とかにとても興味があったので、そういう話に惹かれて夜食っていうのを始めました。2007年の4月ぐらいから代表として活動していて、それまではあのヒアリングの成果とか、ヒアリングの結果とかはあったんですけど、はい、実際に動くっていうのを全く、ほとんど全くですね、
うん、
してなかったので、それでまあ実際に去年の春から動き出したというような感じです。はい、それでですね、はい、
まあ、職業柄の思いつきで動くタイプなんで。あ、でもそっから思いつきでね、
うん、
まあ、はい、ロジックを作り上げていったっていう。
は
い、
あ、でちなみに私は学生なんですけども、学生って暇かな。あの多分あの鈴木さんに比べたらだいぶ当時は暇だったと思います。今はもうちょっとしっかり勉強しなきゃなと思ってるんで、ちょっと忙しくやってますけど、うん、ちょっと余裕があったので夜食っていうのをやってみたというような感じなんですが、去年から一体夜食は何をしてきたかっていう話をちょっとしたいと思うんですが、まず夜食やってみないとしょうがないなということで、いろいろ食べたり、取りに行って食べて、あ、取りに行って作って食べてっていうのをしました。で、あとプロに学ぶっていうふうに書いてあるんですけど、この後ちょっとお話ししますけど、いろんな、あ、本当に虫を食べてある方とか、そういう人たちに、あ、そのなんていうかな、実際にしてあるところに行って混ぜてもらってこうノウハウを学ぶみたいな、そういうこともやりました。で、考えるっていうのはまあやってるだけじゃさっき言った貧困のこととかそういうとこまではたどり着かないので、ちょっと考えるっていう部分も必要かなということで、研究会というようなのを開いたりもして、あと共有するっていうところではインターネットでの発信とかそういうことをしてました。それで、夜食の最終調理試食っていうことで、結構いろんなものを食べてですね、はい、鹿も食べれるんですがなかなか食べないですよね。そういうのを漁師さんと一緒に見学させてもらって、実際に漁師さんが取ってるところを見て解体して食べるっていうところを体験したりとか、そういうことをしました。他にもこれは本当に協力してもらいながらやったことなんですけど、もう本当に自分たちで試しにっていう感じでザリガニ取って食べてみたりとか、あとなんだろうな、あ、そう、ブルーギル、あ、これも結構協力してもらってなんですけど、うん、琵琶湖にいっぱいいるブルーギルを、
ブルーギルって何ですか？
ブルーギルとかブラックバスとか外来魚、すごく増えて今困ってるらしいんですけど、うん、それをとりあえず取って処分しようってしてる活動をしてある人がいて、そこに行って処分するくらいなら食べようっていうことで食べてみたりとか、そういう活動もしました。
美味しいんですか？
あ、
です
ね、どうでしょう。
まあ、その時
白身魚、白身魚ですよね。
そうです
ね、
とても美味しいです、とても美味しいです。どういう風にそれは食べ、調理はどういう風に
揚げるのが
今は言わない。
あ、揚げて食べる。
そうですね、まあ、僕が食べた時も実際にプロに調理してもらったんで、
はいはいはい、
素晴らしく美味しかったですね。これは
そのプロの方っていうのは普段その食材を使って ってはる方
ないですね。
全く使ってなくて、まあ、やってみようかなみたいな感じなんですね。
では
やってみるなんて、
うん、やってみるんですよね、まさにね。
余談なんですけど、それをだから僕らがブログで映像を発信してしまったせいで、
はい、
そこの店にブルーギル食べさせてくれって来るらしいんですよ。
へそうなんですか。
そうなんです。
やっぱりいろんな人がそれ食べたがるんや、ね、
食べたがる、
食べれるんだって分かったら、うん、実際そうやって調理してるような映像とか見たら、あそこ行ったら食べれんちゃうか
って。そうですね、思っちゃったみたいで、ないんですけどね、普段は。
はい、
はい、
で、プロに学ぶっていうところなんですが、ちょっとかぶっちゃったかな。これはヒアリングですね。東京に、はい、あの内山さんっていう昆虫料理研究家の方がいらっしゃって、
は
い、
あの夜食計画のサイトからリンク
を貼ってますよね。そうです、そうです、
私も見たことあるんですけど。
あ、本当ですか、
うん、
はい。であの彼が彼は結構6年間ぐらいずっと昆虫食をしてあって、でそこにそのイベントがたまたま東京であるっていう時に私も混ぜてもらって聞きに行って、実際に取って調理して食べるっていうのを体験して、あ、こんな風にするんだっていうのを学んで、そういうことをしました。そう、そうなんですよ。なんか私一番最初に、はい、夜食を始めた時は食べるつもりなかったんです。あの食べずに、私は食べずに鈴木さんに食べてもらって
そう、
すごいお客さん多いと思うんですよね。
そうですか。
私はちょっと食べるのはちょっと、でも話はとか、
そうそうそうそう、
そういう感じ
だった、そういう感じだったんですよ。
いやでも、すごい
代表じゃない、
すごい勢いで食べに行ってましたけど、なんか各地に
そう、なんか最初に本当に、うん、なんていうかな、やろうって思うと、うん、もうその後はなんていうかハードルが下がる。
ああ、まあそうですよね。
そう、本当に、いや実際虫食べるのって大したことないんですよね。
はい、今日の話の結構ポイントじゃないですか。
本当に、うん、あの既成概念だったなっていうのが分かるんですよ。いや、あの虫を食べれないっていうのは思い込みだったんじゃないかなっていうのは本当に分かって、
うちのジャタリさんはすごい食わず嫌いで、今の話で引きつってましたもん、ね、完全に。
もうすごい、う
ん、でも本当に松村さん、実際あの夜食計画のやつをこのチックワークのサイトに上げるときに、夜食計画のいい写真ないかなと探させていただいたんですけど、ほとんど松村さんが楽しそうに食べてる写真がないめっさ食べてるこの人と思って投げさせてもらって、もう全然今はもう慣れ
ない。そうですね。
ちなみにこのヒアリングはどういうことを聞かれるんですか。
夜食ってこういう、あ、今あったみたいな説明を、こんなんなんですけどっていう説明をしたら、なんかその先生が研究してあることとか、そういうことに関連することをいろいろ話してくださることが多いので、う
ん、それでまたこっちで、まあ、得たものをさらにこう、うんね、ドリームプランを作って、うん、こんなこと考えてるんですよ、うん、さらにこんな応用可能性もありますよね、うん、っていうような話をしながら、はい、まあ、向こうの得意分野をどんどん引き出していくっていう感じですかね。
今はその内山さんでしたっけ、は昆虫が専門ですけども、例えばそのヒアリング方ではこの方はこれの権威だみたいな方とか言い張るわけなんですね。こう例えばこの方は野草であるとか、
はい、
いう方が何人かいて、ね、こっちからも提案したりとかして、そうやって引き出していく。
うん、あのやっぱりヒアリングするときってこういう人だからヒアリングに行くっていう、まあ、なんてかな、お願いするときに、あなたは、うん、例えばそうキノコについてとっても詳しく知ってあるから、あの今度お話を聞きに行きたいんですけどっていう言い方をするので、そうするとやっぱり夜食とキノコのことと絡めていろいろ教えてください。そういうなんていうかな、いろんな人に教えてもらいながらなんとなくできてきた概念ですね、うん、夜食っていうのは。はい、で、考えるっていう活動もしてまして、有識者を交えて食材の応用可能性とか普及の検討っていうのを一応しました。でも去年の段階で結構研究会っていうのは1回しか開けなかったし、あのアイデアが出て終わりっていうような感じが去年の状態だったので、うん、まあ、今年はもうちょっと深めたいなっていうような活動をしています。
目指すは商品化。
ああ、商品化
まあ、そのドリームですか、ドリームプランの中にはいっぱいあるんですよ、うん、本当に。
ドリームプラン今初めて聞きました今初めて聞きましたよ。
まあ、あのその
なんかいろいろ
そうですね、可能性として、応用可能性としてこんなこともできるねっていうのは、例えば新しい、ね、食品の、
うん、新しい食品を
作るとか、薬とか商品化
したいとか、あと、そうそう、薬、
うんうん、まあ、そういうのは全部いろいろは出てくるんですけども、はいはいはい、まあ、そこが別に目的目標でもないっていうところですね、うんうんうん、
はい、
あと、まあ、誰かやりたいっていう方がいたらどんどん、
あ、仲間
そうです、ね、
ちょっと夜食で商品作りたいんですけどって言ってきてくれたらウェルカムなんで、もこっちは、はい、
なるほど。
その仲間のところなんですけど、共有するっていうところで、自分たちだけでやっててもしょうがないから、いろんな人に食べてほしいし、いろんな人に夜食っていうのを知ってほしいということで、あのまずインターネットでサイトを作って、それで発信もしてます。でこれ美味しそうでしょ。
美味しそうですね。これ、いや本当に、
あのムカゴが入ってる、あのガーリック炒めなんですけど、
何が
ムカゴ、ムカゴっていう、
ムカゴ、あ、はい、あ、はいはいはい、
わかりますか。ムカゴは最近あのスーパーにも売ってあると思うんですけど、
どこに入ってるんですか。
あの、ね、この茶色いポツポツっていうやつが、
あ、はい、あ、これか、
はい、そうです、そうです。で、あのやっぱり料理って結構作る人次第っていうところがあって、あの自分たちで作っても美味しいものは美味しいんですけど、やっぱりこう皆さんに食べてっていうには美味しいレシピをこう知りたいなということで、いろんな夜食を使った美味しいレシピを開発してくださいっていう、あの料理研究家の人にお願いして、レシピを作ってもらって、でそれも公開をしてます。それでですね、今日は会場の皆様にも、あの実際に夜食を体験していただこうと 思いまして、杉菜茶と、あの昆虫各種用意しております。
各
種各種ですね、あ、どうしようかな、この、ま、ちょっとこの後で出しますので、
はい
はい、お楽しみに。はい、で、それですね、今年になってちょっと活動の方針を変えています。
うわー、
怖
いと思
って。それでですね、あのさっきもちょっと触れたんですけど、去年はやってみるばっかりだったんです。でもやってみるだけじゃ何も進まないし、そう、最初言ってたし、あの環境問題の話とか貧困の話とかまでは絶対たどり着かないわけで、だから今年は結構やってみるっていうところから考えるっていうのを重視するようにしています。それで実践しているのが夜食の勉強会で、例えば食べ物、食に関しての問題を整理して分析して、で、あの文章にまとめてっていう作業をしたり、あと、まあ、他にそういうような活動をしてある人がいたら協力していきたいと思っているので、そういう人たちいないかなっていう、他の社会的な現状を把握しようっていう活動をしたり、あと去年どんなことやったっけっていうのを整理して見直ししたりっていうことをやっています。で、過去のテーマなんですが、パーマカルチャーについて学ぼうとか、あと去年の活動のまとめ、燻製についてとか、あと食に関する問題を概観しよう、食の確立化について掘り下げて考えてみようとか、あと、まあ、貧困についてとか、美味しいってなんだろうっていうのを考えてみたりとか、そういうような活動をしています。それで、あ、それのなんていうかな、議事録っていうか、まとめたようなものをもうそろそろサイトにアップできると思うので、はい、あのもしよければぜひご覧ください。
パーマカルチャーって何ですか。
パーマカルチャーっていうのは持続可能な農耕、農耕じゃないな、そう、アグリカルチャー、アグリカルチャー、農業、はい、です。
持続可能な農業、
パーマネントアグリカルチャーをくっつけてある言葉で、持続可能な農業っていうことですね。その中で、なんていうか、まあ、農業の概念なんですけど、家に
近いところではすごく手間のかかる野菜を作って、家から遠くなれば遠くなるほどこう例えば放牧をしてみたりとか、手がかからないものは遠くでやるっていうような概念で、一番遠くでは実際になってるものを取るとそういうことがあるので、まあその中で夜食っていうのをまた考え直すことができるんじゃないかなっていう意味でパーマカルチャーについて学ぼうっていうのをやりました。はい、それでですね、今回は夜食勉強会の番外編ということで、はい、ここで、はい、実際に夜食勉強会をやってみたいなというふうに思っています。
は
い、
まずまずその私今日食べる気満々で来たっていう人と、いやどうも納得いかへんぞって来たっていう、いろいろいると思うんですよ。
いろいろいると思う。
なんかその辺のこうお客さんの層が。
そうですよね。いやよう考えたら確かに今日は夜食の勉強会に参加されてる方がそのまま来られてる方もおられますし、はい、全く初めてやっていう方もおられると思うんですけど、はい、これどういう質問したらいいんですかね。
なんて聞いたらいいやろ。
あの今日はもうざっくりでいいですか。すっごいもうなんかアホっぽい質問ですけど、はいはいはい、今日はもう食べる気満々やって方。
夜食大好き。
お
あ、すごい。
やってみようという方。
やってみようという方。
積極的や。
じゃあちょっと私はもう話はまあちょっと聞きに来たけど、てんてんてんみたいな人は。
はい。
おいちょこちょこや
る、ね。絶対今の段階で、うん、じゃあ食べれますか。ものによってはすごいな。
まあ各種ですからね。各種ですからね。はい、うん、昆虫各種ですから。
すごい大丈夫ですか。もう私怖い
怖い。え、実際ちょっと見られましたこの食材。
なんか動いてる。
なんか
動いてる。ね、
動いてるの。
いや動いてるけど、
なんかガサゴソしてたもん。
なんかね。
そうですね。ガサゴソっていうかバチバチ言ってました
。先ほどばっかりですか。4時頃とか。
あ、動いてるんですか。いや僕もうてっきりなんかこうなってたから。
ああ。ちょっとなんかその辺ちょっと段階踏んでいきます。
はい、段階を
これはあれか、
はい、
段階を踏んでいきます。なんか食べやすいやつもご用意していただいてるみたいなので、
はい、
ね、